金さんの伝道礼拝を行います。キリスト教のごく基本的なこと、私たちにとってなぜイエス・キリストが必要なのかということについて、聖書から教えられたいと思っております。キリスト教の救いとは一体何かと言いますと、大変わかりやすく言いますと、人間性の回復です。ただ単に死後も生きる、死を超えて生きる、あるいは永遠の命をいただくことだということではありませんで、人間性の回復、こういうふうに考えますと、今私たちが人として生きていくということにとってとても大切なことだということを理解していただけるのではないかと思います。一体私が人として与えられた生涯をどのように生きるのか、願くば人間らしく生きたいと思うのは誰しもではないかと思います。この点からですね、ご一緒にイエス様で考えたいと思っております。で、先ほど読んでいただきましたこの創世記の一章、ここには神様が天地を作りになりましたということと、この天地創造の中で人が特に他の非動物と違って我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう、そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。この神様がおっしゃって人を作りになった。これは特別なことであります。天地を神様がお作りになった。詳しいことはお話しする時間はありませんけれども、この天地創造の物語の中に、聖書の教えの中には、神様とそれから非動物のはっきりとした区別がありまして、神は神だ、それ以外のものは神様によって作られたものだって、大変明確な区別があります。で、先ほど読んでいただいた創世記の一章、この中に例えば14節、天の大空に光るものがあって、昼と夜を分け、季節の印、日や年の印となれ、天の大空に光るものがあって地を照らす、そのようになった。神は二つの大きな光るものと星を作り、大きな方に昼を収めさせ、小さな方に夜を収めさせられた。これ、太陽と月と星を作りましたという記事なのでありますけれども、聖書が描かれておりますこの時代において、太陽や月や星は神様のように崇められていた。これがこの周辺の世界の一般的な姿でありまして、それは間違いだ。どれほど私たちの生活を支え、手の届かない素晴らしい太陽であろうと、それは神様がお作りになった非動物に過ぎないんだ。月も神様が作ったものに過ぎないんだ。あの美しい神秘的な星も、あれが神ではなくて作られたものなんだということをここではっきりと教えているのであります。すなわち物は物なんだということなんです。物としては同じだ、神様によって作られたものでしかないということがはっきりしますと、この作られた世界の中にいわゆる迷信というものは実はないんだ。そういうものを人が恐れて、それに縛られて生きる必要はないんだということが大変よく分かるわけなんです。あるいは、いわゆるタブーということもありますけれどもね。 ここは神々しいところだから、神聖なところだから、女性は入ってはいけないとかね、そういうことはもう一切ない。もう物は物なんだと。そういうことになるわけなのであります。で、これは、今日的な言い方をすれば、科学的なものの言い方です。物なんだから、恐れることなく、この世界を探求しよう。この世界がどう神様によって作られているのかを発見しようじゃないか。で、それを私たちの生活を豊かにするためによく用いていこうじゃないかと、そういう見方が出てくるわけであります。では人はと言いますと、人間も実は非造物に過ぎないんだ。すなわち神様によって創造された、作られたものでしかないと。これははっきりと先ほど言いました1章の26節以下に記されているわけなんです。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。で27節、神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。作られたものでしかないわけなのである。で、この時代のですね、神様と人との関係といいますと、中学校の社会科で習ったと思いますけど、四大文明といいますと、エジプトでありますが、エジプトとイスラエルの宗教は大変深く関わっているんですね。飢饉の時にアブラハムをの末裔であります神の民がエジプトに来ます。しかし400年後にモーセに率いられて、エジプトからイスラエルの民は救い出されて、そこで民族としてですね成長していくわけなんです。このエジプト、あるいはその後国が滅びてバビロン捕囚にある、これはチグリス・ユーフラテスという名前で、中学校の教科書でも習ったと思います。四大文明の一つですね。あるいはフェニキアでありますとか、ギリシャでありますとか、あそこにも人間の始まりについての物語がありますけれども、そこでは共通して、人間は神様の末裔だ。人間は神様の子孫、具体的には神様と血縁関係があるというこう神話があるわけです。これと比べますと聖書ははっきりと神と人とは違う、神の子孫、神との血縁関係にあるわけではない、作られたものでしかないということを聖書はきりと書くという点で、まあ、際立っているのであります。じゃあ、作られたものは非造物、ものでしかないのかと、こう考えますと、ある点からすると、いやその通りなんです。けれども、先ほど見ました26節、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。二度も続く。繰り返して、我々にかたどり、我々に似せて、家畜とか魚であるとか鳥とかというものについて我々に似せて作ろうとは決して言われていないわけなので、人間だけなんです。で、我々に似せて作る何のためかというと、そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うもの全てを支配させよう。支配、あんまりいい言葉じゃありませんね。支配するものと支配されるもの、独裁者とその下で苦しむ部下、庶民と、こう考えると良い言葉ではないように思いますけれども、でもここで言っていることは、神様に代わって、神の代理人として、神様がお作りになった世界を管理する、治める。 大切に養い育てるという意味なのであります。我々にかたどって創造された、これが一章で強調されていることでありますけれども、二章を見ますと、もう少し具体的に神様が人をお作りになったということが記されています。二章の六節でありますけれども、七節、主なる神は土の塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。ここを見るとはっきりと塵、塵というのはこう細かい泥のことなんですね。粘土のようなものなんです。この粘土で人を作った。粘土、泥ですか。この点から言うと、はっきりと被造物だということになるんですけれども、それだけではなくて、その鼻に命の息を吹き入れられた。命の息、これは神様の命の息なんです。私たち、スーハー、スーハーとこう命を、空気を吸っておりますけれども、ただそれだけで生きるのではない。それだけであれば、意味はなくやる人と同じですけれども、神の命の息が吹き入れられて、この点で神の命に生きるものになった。で、こうして、人はこうして生きるものとなった。で、この生きるものになったってことの意味は、神と共に生きるものになった。神を崇めて生きるものになった。神を神として認める、受け入れる、神と共に生きるということを行うようになった。非常に自覚的、先ほど読みましたウェストミンスター小距離問答の問いの一問でありますけれども、初めて読む方はこれ何のことだろうかと戸惑う方いらっしゃると思います。人の主な目的は何ですか。人の目的、これ人一般と言って読むのではなくて、それで私たちは、ああ、これは自分が生きる、その目的なんだ。こうやって読むわけなんですが、答え、人の主な目的は、神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことです。なんだ、神のために生きるのか。というふうに、戸惑う方もいらっしゃると思いますが、この創世記の、一章二章、ここと照らし合わせて読みますと、人が一つをしての姿を持つ、これは神の命によってなんだ。神を礼拝することによって人は人としての姿を保つことができるんだと、そういうことなのであります。じゃあ一体この神様はどういう神様なんですかと、そういうところで私たちが幸いになるか、そうでないか。もう恐ろしい、ひどい、ね、いじめる神様であれば、私たちは徹底的にいじめられて生きることになります。この神を礼拝して生きるとは一体どういうことか、ということになるわけである。で、この被造物であるということ。粘土で作られたということは、人には限界があるということなんです。人間はどれほど尊いように思えても、賢いように思えても、非造物でしかなくて限界がある。その限界というのは、神様と比べると限界がある。ということなのです。しかし、神の霊によって生きるものとなった。ここには、単なる限界ではなくて、人間の尊厳があるわけです。神と共に生きる。神を崇めて生きる。神をいわば友として生きる。神を模範にして生きる。ここに人間の尊厳があるので。これだいぶ前ですけれども、もう15年以上前じゃないかと思うんですが、なぜ人を殺したらダメなのかという、そういう問いを出しましてね、ぜひこれに答えてもらいたい。 あれこれあれこれ考えるんですけどね、いろんな方たちがどうもこうしっくりこない、うまく答えが出ない、見つからない、そういうことがありまして、覚えていらっしゃる方もいらっしゃると思うんです。で、聖書が言うところのなぜ人を殺してはならないのかということについてははっきりしてまして、一人一人が神の尊厳を持って生きる尊い存在だ、これを癒しめ、これを貶め、人がその命を奪うということは大変恐ろしいこと、決してしてはならないことなんだと、これが一言で言うと聖書の答えなんです。これ人間には、非造物でありではあるんですけれども、人間には決して手の届かない神の尊厳が、決して貶めることのできない神の、尊さが一人一人にあるというのです。これ考えてみますと、人はすぐにあいつとこれどっちが上か下かすぐこう考えて、下だとなればね、それにふさわしく振る舞う、いや振る舞わせるということをしがちなんですけれども、そういう人間の判断を超えて人は尊いっていうことなんです。これはとっても大切なことだと思います。また神様が人にこの世界を委ねたということなんですけれども、28節を見ますと、創世記の1章28節、神は彼らを祝福して言われた。創造した神、人間に神様が祝福をなさるわけです。梅よ増えよ、地に満ちて地を従わせよ、海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。それだけではなくて、29節、見よ、全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。これよく収めるならば、そこから多くの喜びと祝福、また食べ物安全ですかね、これを得ることができるということです。よく収める、そこから良いものを人は得ることができるわけです。失敗すれば、そりゃその報いも受けるわけなのであり、神の代理人ですよね。で、管理を上手に育てる、ああ難しいことです。簡単のようで大変恥ずかしい話なんですけれども、去年の3月、2月の終わりに、での礼拝でですね、パッと見たらここに桜が、やっぱり春ですから桜を生けてくださってって説教で言いました。終わって、ね、見ていくと、先生あれ分かりますか、春見た桃なんです。桃の節句。あらーっと思いましたけどね。大変恥ずかしい思いをしました。去年12月に教会の方が桜前になってきてくださいました。赤い桜でね。今度はちゃんとしなきゃと思って。水、土が乾いたらちゃんと水やるんですよ。何年も何年も水やってると枯れますからね。乾いてるかどうか見てる。で、乾いてるからですね。水道の下に持ってくちゃんとジャボジャボじゃないですね、ちゃんとシャワーのように水を切り替えてあげてたんです。 これでいいのかなと思ったらダメなんですよ。やばい、でも上から水をかけたら球根の上に水が溜まって病気になるんですよ。横から、ね、たっぷりと水をやってください。横から上からジャブジャブかけたらダメなんですよ。ああそうか、難しいなってすぐ思いましたけれども、簡単なことではないですよね、地を治めるというのは。しかし上手にこれをやると大変な祝福を神様から頂く、いやその自然から多くの見えるようにいることができるというのであります。皆様もニュースでお聞きになったかもしれませんが、神奈川県で生活をしている家庭がいまして、幼児虐待で、児童相談所から注意を受けた、子どもも2度保護されたということがあったそうなんです。ところが東京の目黒区に引っ越してきまして、でそこでは虐待でその子どもが亡くなった。親が子供を育てるのは当たり前のように思いますけれども、それができない人が、できる人にはあるわけなんです。簡単なことではありませんよね。治そうとしてなかなか治せない。注意を受けて二度子供が保護されてもそれでも治らない。先ほどのお祈りにもありましたけれども、震災7年終わって8年目でありますけれども、この原子力ってことを考えますと、神様がお作りになったこの天地には、掘れば掘るほど、探求すれば探求するほど素晴らしいものが隠されています。私が子供の頃にはキュウリというんですね、原子線というのが発見して、それからレントゲンが作られるようになって、がんが発見されるとかね、骨折がどうなっているか分かるとか、大変人間は一つやったと。ところがそれがますます技術として浸透していって、発電所になってそれが事故を起こすとか、いやそれどころか核兵器が作られるということを考えると、何を人間は発見して、発見してといっても神様を作りになったこの自然の中に隠されているものを発見していく。でそれをどう使うのか、本当に上手に使うこととそうでない場合にはどうなのか、大きく結果が分かれるわけなんです。それじゃあもうやめてしまうのかどうなのかと、クリスチャンであっても意見は分かれます。でこれはクリスチャンだけでなくて、私たち全ての人がそれぞれよく考えて判断すべきことでありまして、クリスチャンだけの特権ではないわけなんです。しかし人の知恵と判断力が試されているわけなんであります。資本主義はこれは立派な社会を築くための一つの制度だっていうふうに私たちが子供の頃に習いましたけれども、じゃあ格差社会はどうしたらいいのか、これも明確な答えはなかなかありません。とこう考えてみますと、一体人はどうあるべきなのかということについては簡単には答えは出てこないので、イエス・キリスト、私たちはこの方が救い主だと受け入れて信じておりますけれども、イエス・キリストとは何者かと言いますと、神が人となったお方であります。神が人となった。人とは何者か。神の肉形を持って作られた。神にかたどって作られた。こう考えますと、イエス・キリストはただの人だとか、ただの神だとか、救い主だと、それはその通りなんですけれども、このイエス・キリストの中に私たちのあるべき姿があるとも言うことができるのであります。なんといっても、神にかたどって人、 人が作られた。この神ご自身が人となって私たちのうちに住まわれたものでありますから、人とはどうあるべきかというと、ただ神に通しかない。でも具体的に人としておいでになったイエス・キリストを見ると、よくここに私たちのあるべき姿が分かるということですね。どうせ人間は罪深いんだから、愚かなんだから、浅はかなんだから、刹那的に生きたっていいじゃないか、人を殺すことも我が子を殺すこともむき出しの人間そのものだから、そうも考えようと思えばできないわけではありませんけれども、でも本当にそれでいいのかと、やっぱり人は神によって作られたんじゃないか、イエス・キリストがどう私たちに接したか、人から捨てられているような、社会の中でつまはじきにされているような人たちにどう接したかということを考えると、いやそんなどうせ人間はって言って尊厳を否定するような人間についての見方なんて許されるはずがないじゃないかということになるのであります。大変有名な箇所でありますけれども、新約聖書のヨハネによる福音書3章の16節を見ますと、こうキリストについて、父なる神について記されております。新約聖書ヨハネによる福音書の3章でありますが、167ページ、ヨハネ福音書の3章の16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神はよう愛された、神は私たちを愛していらっしゃる。どのようにか、一人もお与えになったほどに、具体的には一人も十字架にかけて私たちを救うほどに神は世を愛していらっしゃるとはっきりと教えているので、ここを見ると神を見て人のあるべき姿を知るんだ、理解すべきなんだ、でその神の姿とはイエス・キリストを通して私たちを愛していらっしゃる。自分を犠牲にして一人子を犠牲にしてまで私たちを愛してくださる、ここに人間本来のモデルとすべきお方がいらっしゃる。ローマの信徒の手紙の12章を見ますと、大変耳の痛いことが書かれています。新約聖書の292ページになります。新約聖書の292ページ。12章の9節。愛には偽りがあってはなりません。愛を悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。愛に偽りがあってはなりませんと言って、兄弟を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。互いにと出ていますけれども、人間同士の間でっていうことです。この人間同士の間でこそ一番私たちは悩むのでありますけれども、この関係に愛が必要だ、偽りがあってはならないというのであります。で17節でありますけれども、誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。できればせめてあなた方はというのは、互いに愛し合うことは難しくても、せめて争いなく平和で過ごすようにしなさいよというわけなんです。19節。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、 乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって悪に立ちなさい。復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私がすること、私が報復すると書いてあるんだから、で神様に任せればいいんだと、こうじゃあ神様が復讐してくれるのか、ここよくよく読みますね。あなた方はだから考えるな、復讐するな、神が復讐する。で神の復讐とは何かと言いますとね、20節にあるように、あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。愛することによって燃える炭火を相手に、ね、積むことになるんだから、これが実は神様の復讐というか、しかも報復の真髄なんですよね。御子を私たちに与えてまで私たちを愛してくださる。これが神様の、いわば私たちに対する復讐なんです。なんだか夢のような話に思うかもわかりませんが、自分勝手に自分の好きなように、それでいいのか。自分が得するように何でもかんでも自然に対しても社会に対しても人に対しても好き勝手に振る舞うことが一体人間らしいのか。イエス・キリストを救い主と信ずることを通して、つまり人は非造物でしかないな。しかし神の姿を持って作られた尊い無二のものなんだと、両方をよく理解して私たちが自分はどう生きるべきなのか、どう振る舞ったらいいのかということを考えること、これは聖書の私たちに求めていることであります。でその模範がモデルがイエス・キリストなのであります。 Thank you.